ヨハネ福音書第4章の7節から15節までです。ここではサマリアの女ということでありますが、このサマリアというのはですね、サマリアの状態がどういう由来があって、このイエスの時に至っているかについて、旧約聖書では列王記の下の17章にその背景があるわけです。この列王記の下の17章を見ればですね、新旧約では606ページです。この17章の一節を見ますと、ユダの王アハズの父の12年にそのホシアという人がサマリアでイスラエルの王になったけれども、彼は忍びに悪とされることをずっと行ったと。でそして、アシリアのおっしゃるマナセルが攻め上ってきたどうこだと書いて、そしてあと5節を見ますと、アッシリアの王はこの国のすべての地に上ってきた、彼はサマリアに攻め上って3年間占領を包囲したと。そして、占領してたくさんの人々をですね、イスラエルに捕らえてアッシリアに連れて行き、いろいろな町々に住まわしたと。でそれから、これはどうしてこういうなったかというと、こういうことはまあ7節以降に書いてあるわけですね。神に罪を犯して、いろいろこういう悪い良くないことをしたということで、このような時代になったと。で、その後ですね、ずっとも飛ばしてますが、列王記下の17章の次のページ24節を見ますと、アシリアの王はバビロン、クト、アワ、ハマト、シェファルワイムの人々を連れてきて、イスラエルの人々に変えてサマリアの住民としたと、まあ、そういうことで、混血をすることになったということです。そして彼らは当然本当の神を知らないわけです。で、いろいろな混乱が起こったので、ちょっとまた飛ばしますが、28節、サマリアから連れ去られた祭司が人に戻ってきてベテルに住み、どのようにしよう、恐れを敬わなければならないかを教えたと。ここではこういうふうなこともしたんだけど、諸国から来た民は自分の神をそれぞれ崇めたと。そういう混乱した状態になったと書いてあります。そしてこの、また飛ばして17章の最後、41節。17章の一番最後の41節を見ますと、このようにこれらの民は死を恐れ敬うとともに自分たちの偶像にも仕えて、その子の孫も今日に至るまで先祖が行ったように起きていると。こうして、サマリアの地方、北イスラエル、サマリアといえばその北イスラエル、北王国イスラエルの首都であり、またその首都周辺の広い地域をも地域名としても首都名としても使われたわけですが、そのサマリア地方においてはですね、このように本当の神を恐れ敬うという部分もあった、そういう人たちもあったけれども、他方ではそれぞれたくさんの地方からいろんな神々を信じる人がやってきて、自分たちの風習、偶像崇拝を続けていたと、まあ、そういう混乱した状態がずっと続いてきたということです。それからその後、この聖書の中で出てくるのはペルシャの時代になって、バビロンの南ユダの国の人々がバビロンに捕囚になっていたのが解放されて、そして帰ってきた時に、神殿をまず建て直すということになったわけです。その時に、サマリア人たちも手伝おうと、自分たちも加わるんだと言ったけれども、それを帰ってきた人たちは拒否したわけですね。そういうことから鋭い対立が生まれていった。この点はエズラ記、ネヘミヤ書にいろいろと書いてあるわけです。 まあ、そのような背景があったために、このずっとですね、宗教的な対立、それから神殿を再建するときの協力を加わるというようなことを拒否したということもあって、イエスの時代までですね、このエズラ・ネヘミヤの再建以降何百年もの間ずっとそういうふうに続いていったというわけです。で、そういう背景があったからですね、このサマリアといえばですね、非常にユダヤ人が毛嫌いをすると、サマリア人もまたユダヤ人に対してですね、嫌悪感を持つというような状態が続いていたということです。まあ、はっきりしたユダヤ人もですね、汚れているためだということで差別をしておったわけです。交際もしないと。で、まあ、こういうことでですね、この4章の9節にあるユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであると、交流もしないというのは、この一言ではサマリアとはですね、一体どこなのか何なのかということが全くわからないわけです。新約聖書はですね、そういう旧約聖書のことをいわば前提として書いてあるので、初めて何も手引きなくてもわかるというところはもちろんあるわけなんですけど、少しそれを一歩踏み出そうとすると、このようにこの一言は意味をなさないんですね。いろいろ歴史を知らないと。そしてそういう長い歴史的民族的な対立ですね、宗教的な対立があった。でここではですね、その壁を打ち破ることがずっとユダヤ人もサマリア人もできなかったわけです。ユダヤ人たちは自分たちこそは神の民だと、サマリア人も自分たちもこのすぐ後に言っておりますが、ヤコブの子孫だと、信仰的にもそうだと思う人たちも相当そうったみたいです。そういう、そのどういうこうしてもならない、で彼らがそれぞれ熱心であるほど対立をしていくと、そういうように、抜き差しならないという状況であったのをですね、このイエスが来られてそれを打ち破られると、そういうことが一つここでですね、この命の水ということとまた別の点ですね、歴史的な民族的な深い対立や差別を根底から打ち壊すもの、それまでの熱心な宗教家も熱心であるほどに差別が生まれる、この民族的な差別対立を打ち砕くものとしてですね、これはまたこの問題だけ別個にローマ神徒の手紙においてもこの点が非常に強く出されておるということですね。ローマ神徒の手紙ではですね、ユダヤ人はどうなるのかという問題ですね、キリストを信じる人とこのキリストを排斥したユダヤ人の問題、そういう非常に宿命的な対立のようなものが起こってしまったけれども、そういうこともローマ書では9-11としてですね、ローマ異邦人が救われ、またローマ人も、いや、ローマ人、ギリシャ人もローマ人もみんな罪のもとにあって、だけれどもイエスによって異邦人もみんな救われると、ギリシャ人もみんな救われるというわけですね。異邦人でも救われる、そしてその後に最終的にユダヤ人も救われると、そういう民族的な ある民族だけは救われないということはなくって、最終的にはそのように救われるということが言われていますが、それとまたエペソの信徒の手紙でもこの2章のところでですね、キリストこそは私たちの平和であるということで、2つのものを1つにし自分の内において敵意という隔ての壁を取り壊したとですね、十字架を通して両者を1つの体として神と和解させたと、十字架によって敵意を滅ぼしたと、まあ、こういうふうにしてユダヤ人、異邦人、さまざまな敵をイエスが滅ぼしたということがあります。まあ、そんなふうにこの4章の記事はですね、そういう後で繰り返し強調されるこの敵の壁を打ち壊した存在としてのイエス、それが今日のところでもすでにはっきりとして出てきておるということです。でこのようにその敵の壁を打ち砕いたと、どうしてもそれが 対立が解けないっていうものを打ち壊すものが唯一キリストが打ち壊すという、その点がですね、この後の方が非常に有名なもので、命の水、永遠の水、永遠の命に至る水ということ、ここのところだけがあたかもこの内容の中心であるように思われるんですけど、もう一つそういう意味でですね、これはサマリアということはどういうふうに差別されてきたかということが分かってないと、このもう一つのこの重点ということはまあちょっと分かりにくくなるわけですね。まあ、そういうことで、今日の私たちはサマリアといってもほとんど意味を持たない言葉ですね、一般の日本人でも他の外国の人もですから、その点で気づきにくいということですが、まあ、この書かれている視点はそういうことですね。で、今日の私たちにおいてもいろいろなこの差別とか嫌悪感とか敵意とかいうもの、同じ日本人であれ、場合によってはですね、友人であっても、時には親しい人や同じ教会につながったり同じ家族であっても、同じ職場とかですね、なんか非常に根強い敵意が生まれてきてしまったりする。で、それは誰かがですね、非常にこの信頼を裏切る行為をしたり言ったりしたという場合にはですね、これはずっと奥深く残ってしまうということがあるんですね。そうしたこの敵意なり憎しみなり怒りを、これはどんなにしてもちょっと消えないようなところがありますが、イエスがそこに来てくだされば、そのような非常に根深い敵意とかいうものも初めて打ち壊されるという、これは経験をですね、本当に信仰を長く持ってきてイエス様に本当にすがっていった人ならば、こういう類の経験を大なり小なり持ってきただろうと思うんですね。で、そうした上で、ここでもう一つですね、水の問題ですね。イエスはここで水を飲ませてくれと言ったと。で、この旅の疲れもあって、この命の水ですね、生きた水ということがここではっきりと出てくるわけです。このリビングウォーター、ギリシャ語でヒュドールゾーンということですね。ヒュドール水、ゾーン、生きている水、リビングウォーターということですが、このリビングウォーター、生きた水、生ける水っていうものに関して、この女の人はもう全くもちろん分からなかったから、その生きた水をどこから手に入れるのか。で、この生きた水っていうのはですね、このユダヤ人の当時の人たちのこの言葉に対する考えは、いわゆるこの英語ではランニングウォーターと、絶えず流れている水のことを言うわけですね。で、生きた水でないというのはですね、いわゆる水たまり、池に溜まったままの水、まあ、そういうものと対抗して絶えずですね、流れ出ていると、あふれ、そして流れ出ている水、まあ、この井戸っていうのもですね、これは汲んでも汲んでも絶えず確かにそこから湧いてくるわけですよね。石の泉のようなものですけども、これは大変な苦労して昔は掘ったわけですね。なかなかそういうとこが見つからない。ここに書いてある汲むもの、汲む道具と、そして井戸は非常に深いからですね、そういう用具がなければここは汲めないということです。で、この私たちの父ヤコブより偉いのかと、ヤコブがこの井戸をこういうふうに与えてずっと代々伝わってきたんだと。で、それと別の井戸、これめったになかなか見つからない、別の方の湧き出る水をあなたは見つけられるのかと、まあ、そういう意味で、素朴に尋ねたわけですね。でも、ここの中に託されている意味はですね、ヤコブからずっと永遠と伝わってきた人たち、伝わってきたものがあるわけです。で、そのもの、異常のものをですね、実はイエスが持っているんだということをここで暗示されているわけですね。そして、民族的な伝統、 ですね、ヤコブの堀田井戸を渡して受け継いどんだと、そういう場所とか民族的な伝統とか、そうしたいわば目に見えるようなもの、まあ、これはユダヤ人の立法、神の言葉も目で見える形で書いたものということですけど、そういういろいろなものがあったとしても、イエスは全く別の仕方で命水を手に入れるんだということですね。普通の水もいろんな道具がいるということですが、イエスの命の水、生きた水っていうのは全く道具がいらないと、直接的にイエスのところに行くとですね、その人があなたに生きた水を与えるということなんです。ユダヤ人はさまざまな律法とかですね、儀式を守る、そういうことがどうしてもしなきゃならないと、そういうことをしなければ神様に喜ばれないと、まあ、要は当然ですね、生きたもの、生きた命、水やいうものも与えられないというふうに当然思っていたわけです。そういうふうに厳しく律法をいろいろ守るといったことが命に至る道だということを思っていたんですけど、全く意外なことに、そういうさまざまな道具や労力や伝統や民族、そういうこと全くも関係に、今イエスのところに行ったらその人が生きた水をくれるんだと、まあ、実質で言ったのは非常にこのイエスの大きな働きということを簡潔に言っているということは分かります。で、この水を飲むものは誰でもまた乾く、確かにそういうふうにして、道具を使った水も乾くんだけど、立法とか神殿とかさまざまな儀式、いろんな修行苦行をして得たこともいくら得てもまた乾くと、どんなに学問やさまざまな苦行修行をしたところで、あるいはさまざまな伝統的にもあった聖地巡礼のようなこと、いろんなことをしてもまた乾くということは言えるわけですね。この水っていう中にですね、そういうさまざまな宗教的な目に見える行為、努力、そういった知識学問も全部含めて、比喩的にもですね、表されていると受け取ることができるわけです。ヤハネ福音書の場合はさまざまな普通の言葉にそういうことを霊的に、背後に込めてあるということが、もうあちらこちらで見られるわけですね。そこでもそういうふうに背後に意味が隠されているわけです。確かにですね、この点は言えると思うんですね。良い行いを積もうとしてもできないし、本を読んでもこれもキリがないと、学問もしてもキリがないと、いくらしても決まりを守ろうとしてもできない、守ったと思っても守れてなかったのに気がつくから、そういう意味では、まあ、どんなにしても何をしてもまた乾く。しかし私が与える水をイエスのところに直接行って、イエスから受けた霊的なもの、これはまあ後で聖なる霊、聖霊ということではあるわけですけど、まあ、当時の人もですね、この乾燥地域であるから、この辺り一帯は水というのは非常に貴重なものだということがよく分かり、この聖なる霊を水に例えるということ、確かに文字通り水なんですね。枯れかかっていたものに水を与えると生き生きと元気にこうなる、誰でもですね、植物に関して経験している。ちょうど同じように私たちも枯れかかっていて、本当にも力も何もないと、もううなだれてしおれて枯れるばかりだというところに、この命の水をイエスからのものを受けたらですね、本当に生き生きとしていくということは、これはもう無数の人が経験してきたことですから、文字通りこの確かに命の水という例えが非常に私たちの誰、ほとんど誰でもにですね、ぴったり合うわけですね。もう不思議とこの命の水を飲んでいる限り乾かない。で、乾いていたまと求めたらいいというわけですね。そしてもう一つ、この乾かないということをさらに強めた表現で、イエスから命の水をもらったら、その人の中で泉となると。そして、命に、永遠の命に至る水が湧き出てくる。その人自身が一つの泉になるということで、これはさっきの生きた水っていうことはですね、その人自身を単に生き生きとさせるというだけにとどまらないで、そこから泉になるわけで湧いてくると、で湧いてきて周囲に流れ出すという意味合いもあるわけですよね。で、 その泉っていうのもですね、次から次と湧いてくるからいろんな人に役に立っていくわけです。湧いてこないんであればこれは水たまりですね、汲んでしまったも終わり。でそういうふうにこのイエスがからの命の水をもらったらですね、それ飲んだらもう俺でこの人で終わりじゃなくて、不思議なことに、その人自身が泉に変わるというですね、その魂の内側。そして何か奥からですね、次々と湧き出てくるものがある。そういう魂の変革を根本的なところでするのがイエスの命の水だというわけですね。こういうふうに、人間の魂っていうか心の深い世界っていうものをですね、全くこの変える道をここで言われているということが言えると思います。この点も本当にこの命の水を非常に豊かにもらった人、例えば水野源道さんのような人もそうですけども、何か寝たきりになったらもうどんなにか心身ともに萎えるだろうと、生きている気力もない、まさにこの枯れてしまうであろうのに、むしろ非常にこの肉体が元気な人、非常に霊的な非常に鋭さ、生き生きとしたものを詩を見てもわかるわけです。まさにこの泉ができたと。そしてそこから溢れ出したものが水野さんが地上を去ってもなお確かに与えているということを言います。まあ、神様は特にそういうに取り出してそういう知られるようになった方もいますが、そのような方になくてもいろんな方々が別にそういう有名になろう関係なく、確かにそういうある種の泉ができて、周りの人でも二人でもですね、あるいはもっと多くの人でも何かこう流れていくというものをにそういう存在になると、溢れ出してそこから流れていく存在になると、流れ出す存在になるということです。この人間の魂っていうのはそういうふうに一つの泉となり川となる、川の源流のようなものになるんだというふうなことは本当に驚くべきことで、こういうことこそがですね、ただイエスだけができることであって、私たちがどんなに学問を積んでも地位が安定しても家柄が良くても健康であってもいい友達があっても、だからといってですね、私たち自身の奥深い本性が方位には変わらない、変えられないということですね。例えば非常に悪いことを言われたりされたり裏切られた、ずっと例えば10年20年信頼しとった、確かに信頼できるような人だったと思うのに、あれと全く違った言動とって驚かされるということ、こういうことは確かにあることです。でそういう時にこそですね、本当にその人の内部か命の水を湧き出ていたかどうかが知られるわけで、もしこの命の水が湧いてなかったらですね、途端に憎しみやはり嫌悪感が湧いてくるというわけです。そしてですね、それがずっととどまってしまう、それは本当に命の水が湧いてないからというわけです。もし命の水がここにある清い水、フレッシュウォーターともありますが、湧いていたらですね、そういう裏切られたという憎しみや怒りやそういうものすらも洗い流して煙いていくわけですから、他の周りのいろんな憎しみや暗いところ汚れたところまで流れ出していくものであれば、自分のうちに起こったその憎しみや怒りやら妬みやらいろんなもの、それは流せないはずがないわけです。まあ、そういうふうに私たちはいろいろな日常生活の中で、人間関係やいろんな出来事の中で起こった時に自分がどういう気持ちになるかによって、この命の水が本当にどれほど湧いているのか、自分がイエスからこの水を本当にもらっているのか、泉になっているのか、そこは流れ出しているのかということを、まあ、その時はっきり知らされるわけです。で、実際にそういうふうに例えばいろんな嫌なことがあって非常なショックを受けたり、嫌悪感とか憎しみとか敵意が起こって消えないという場合には、命の水をイエス様からもらわなければ解決ができない。そういう意味でイエスが求めをさらば与えられんと、求めをさらば与えられんと言って、まさにそういう時にぴったりするような言葉でもあるわけですね。命の水を求める、そしたら確かに与えられるという、イエス・キリストが偽りの子ということはありえないので、本当に必ずそれはきちんと求めたら、そういう非常なショックや敵憎しみすらも消すような洗い流して行くような清い流れが確かに与えられる、水が与えられるということです。で、ここに行ったイエスが言われたことはですね、イエスが全く初めて暗示したり約束したことではなくて、実はこの非常に長い、それこそ命の水の流れのように、はるかに遠い昔からこういうものがあるということが暗示されているわけですね。 これは一番最初はですね、私の命の水っていうのは、今まで出してきた署名を命の水っていうのを変えたのは、ここも一つの箇所ですね。それだけでなくって、聖書全体にそのものが流れている。聖書は確かに命の水の流れの書であると。で、この世界もですね、そういうこの良くないものがいっぱい流れたり吹いたりしているように見えるけれども、実はよくよく神様に目を開かれていると、命の水がずっと流れている世界だということなんですね。で、それが非常にこの古い表現ですが、書いてあるのが最初に聖書で出てくるんですね。創世記の2章にすでにも出ているわけです。一般的にはですね、この今日の箇所と創世記の2章が全く関係がないように思っている方々もクリスチャンでも非常に多いかもしれませんけれども、実はですね、この聖書って旧約聖書のあらゆるいろんなことはですね、イエス・キリストを指し示しているってよく言われるように、この2章の非常に1章や2章のこの暗示的なあるいは象徴的な表現っていうのは、実は非常に深いものをたたえているわけですね。それは神様が啓示をしてですね、こういう永遠的なものにしておるわけです。それはこの2章の実節からのところです。神がこのですね、特に東の方のエデンに園を曲げたんだけど、そのエデンからの描写としてですね、一つの川が流れていたんだと。そして神様が釣ったこのエデンの園ですね、主なる神がエデンに園を曲げた、そのエデンの園を潤していたと。こういうふうに、まずこのエデンの園というものの特徴はですね、この川があった。だからこそこのエデンにはその手前に旧説にあるような、食べるによく、見るからに見てもよく食べるにもよいあらゆる木が生えたということもできたわけです。ですから、そういうあらゆる良きものの根底に命の川が流れていた。ちょうどこれは私たちもですね、本当に良い気持ち、いやいや愛の気持ち、憎しみや妬みや、あるいは落胆絶望でない気持ちを絶えず持っているためには、良いものがですね、あらゆる良いものがそこから生じる、心の中から目として生じるためには、この一つ川が流れていないといけないんですね。そして私たちの心の園を潤していなければならないわけです。ここで4つの川になっていた。一つはどうこうと書いてありますね。で、このハビラってどうもアラビアであろうと言われたりですね、このチグリス・ユーフラテスとか、この13節の第2の川クシュっていうのは、これ大体エチオピア、エジプトの南部の方を行ってるわけですから、当時知られていたこの世界の最大の川を意味していると。そういうことで4つっていうのは全世界、4っていうのは地方の四隅という言葉もありますが、あらゆる世界ということを意味している、象徴的に見せているわけですが、この一番最初はですね、エデンからまず川が流れて、エデンの園も潤し、全世界を潤していたと。で、こういうことがですね、実は一体この元は誰なのかと。これはイエス・キリストなのだと。イエス・キリストこそですね、このようにありとあらゆる園を潤していく、全世界のあらゆるところを潤していく川の源なんだと。そういうことが暗示されていると言えるわけです。で、こういうことから他に預言者、霊的な預言者もですね、この問題について、言っておるので、これはもう多くの人たちがよく知っているところですね。少しちょっと引用ですね、この際見ておきますと、このイザヤ書の44章の3節です。1132ページですね。44章の3節、1132ページ。ここではですね、私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与えると。これはさっき言った創世記のようにですね、天から川が流れ、世界を潤すと、そういったことをも思わせるところですね。神っていうのは絶 絶えずですね、水を注し、この流れを与えるような神なのだと。私たちの心が乾いていた時にも、やっぱそこに流れを与える神様だということが、まあ、こういうところでも一つ暗示されているということが言えます。で、それから今のところより知られているのが、同じイザヤ書では55章です。ここでも水ということですね。55章の一節で、渇きを覚えている者は水のところへ来いと。このように、水のところへ来たれと。で、このところはですね、本来一節には日本語では出ていないんですが、ヘブライ語で方位という言葉があるんですね。で、英語ではですね、そのまま方位をそのまま翻訳して方とかですね、簡単をつけて、あと方とか、これは口語訳でもですね、さあ、渇きを覚えているものは手にさあって入れてあったりですね、あるいは責任訳とか進化訳なども、ああ、渇きを覚えているもの、水の声ところに来たれと、これ簡単風、関東詩なんかあるわけです。まあ、こういうこの関東詩ですね、方位という、まあ、強い呼びかけがあるんですが、この神経学ではそれを取ってしまっております。本来そういう強い呼びかけなんですね。ご上昇さあ、ほい、乾いているものは水のところへ来たれ。で、そういうことをそのままですね、この水のところとイエスなんだと、このところをそのままこの今日の4章のところでは受けている。イエスこそは水を与えるんだということが、まあ、分かります。それだけでなくて、次はエレミア書にもこうしたところの関連、これもまあよく知られているようなところですね。エレミア書では最初の方からこれも出てくるわけです。エレミア書の2章です。この水に例えるっていうのはエレミア書の2章の13でですね、誠に我が民は2つの悪を行ったと、生ける水の源である私を捨てて無用の水ために掘ってしまったじゃないかと、水をためることもできない壊れた水ためだと言って、こういうものはですね、偶像崇拝とか間違ったさまざまな儀式、そうしたいろんなことをですね、それは壊れた水ためだと、本当の水をためることもできない、無用の儀式をいくらしてもですね、これは神様の祝福の水はたまらないと、というようなことで言っているわけです。そういうことは他のところにも出てきますが、あと一つ旧約聖書でですね、これも割合よく引用されるというところですが、終わりの方ですね、旧約聖書の終わりの方ですね、1494ページのゼカリア書14章の8節、1494ページですね、ゼカリア書14章の8節、このゼカリア14の8を見ますと、その日エルサレムから命の水が湧き出る、そして半分は東の海へ、半分は西の海へと向かい、夏も冬も流れ続ける。こういうふうにエルサレムっていうのは800メートルの山の上にあるような町ですね、我々としては東京、大阪、神戸、みんな大都市は平地にある山の上にある町であることはですね、普通こうイメージにはちょっと浮かばないですね。非常にこの不可解な思いもしますが、 そういう山の上にある町なんです。ですからそこから湧き出るっていうのが、本当にこれ文字通りだろう、不可解ですけども、こういうところに非常に霊的な世界をですね、こういう形で言っている。エルサレムは神がおられるところ。から神がおられる。神からですね、家は命の水が湧き出て、世界へ、東も西へと、そして夏の日も流れ続けるということなんですね。エルサレムのどこからということ、エルサレムの神のおられるところ、すなわち神殿からということなんです。で、こういうふうにしてですね、はっきりとこの世の終わり、その日、週末のその時っていうものが、エルサレムから、あるいは神がおられるところから流れ続ける命の水という、そういうイメージで、言われている。これ私たちも本当に救われたらですね、私たちの内部から今日のところにあったように、絶えず心の魂の奥にある泉ができてですね、絶えず何かは良きもの、清いものが湧き出てくる。で、様々なこの世の汚れが降りかかっても降りかかっても洗い流していくと。単に洗い流すだけでなくて何か力を与えると。生き生きと力を与えてくれるということなんですね。で、そういう非常に豊かなところで旧約聖書でもですね、このエゼキエル書の47章、今日はもう何度も何度も重要なところですので開きますが、旧約聖書もこれで最後に置いておきますが、1374ページのエゼキエル書の47章。エゼキエル書の47章にタイトルも命の水とつけてあります。で、ここでですね、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていたと。神殿から流れ出すって言うんですね。こういう不思議なことが、要するにこれは神が神殿の流れで神から流れ出すということです。そうして、このように、これがすぐに非常に豊かに流れになるということが後も書いてあります。その人が手に計り縄を乗って東の方に行くと一千アンマ、これはまあ450メートルほどですね、その水を渡ると水をくるぶし、足首のあの関節の際に出ているあのあたりですね、それがさらに一千アンマ450メートル行ったら、すぐ膝まで来たと、さらに450メートル行ったら早も腰まで達したというわけですね。まあこんな方にですね、1キロ2キロもですね、2キロも行かないうちに早も腰までの川になるということです。普通の川はそんなことありえないですね。普通の川1キロ行っても2キロ行ってもですね、もう少しずつ少しずつ深くなるんですけど、なかなかそんな方にはならないですね。私もかつて、日本海に流れる淀川、由良川とか徳島県にかなり相当大きな川の源流までずっと泊まりがけテントを持って行ったことがあります。最後の水が尽きるというところから峠を越えて、山のピークに登っていったということがありますが、それは長い長い道のりですね。これはもう本当に2キロもしないうちに早も腰まで達すると。これはもういかに豊かな水になるかということなんですね。そしてあとこの旧説の終わり、このエゼキエル47章の終わり、この川が流れるところでは全てのものが生き返るというふうに、書いてあります。で、その後も12節もそうですね、果実を与えることのこの川のほとりには月ごとに実をつける、水が絶えず流れていると。で、こういうふうなことを受けて、イエスは言われているというのがわかるわけです。ですからこの旧約聖書のいろんなことを知らないと、ここで初めてですね、イエスがこのようなことを言われたと思いがちなんですが、実はそうでなくてですね、すでに神様は旧約聖書のはるか昔から実はこの命の水のことを掲示され、示され、預言者にあるいはこういう聖書作家に書き取らせ、で実際にその命の水を経験させてきた。もうそれはユダヤ民族だけしかまだ啓示を受けていなかったですね。そして、しばしばそれが非常に狭いものであったんですね。数々の儀式といろんな立法とも縛られるということであったのがですね、そういうさまざまな民族的なこと、儀式的なことを全て一挙に撤廃して、社会中のありとあらゆる人たちが 十字架によって罪を許され、そして直接イエスに行くことができるようになって、この命の水を与えられると。で、私たちが人間がここのどのような状況に置かれても一つの泉となり溢れ出る川となる、そのようにしてくださる道を開いてくださったということであるわけです。こういう旧約新約全部ですね、ついて新約の一番最後にもそういう意味で出てきますが、ヨハネ福音書ではこれももっと後で言いますが、このヨハネ福音書の7章でも非常に強調されてですね、ヨハネ福音書の7章の37でもこれは言われているわけですよね。これももう特によく知られているところです。これも祭りが最も盛大に行われる終わりの日、立ち上がって大声というのもこれ以上ないぐらいに強調されている。乾くものは来たれ飲めと、私こそは命の水だと。で、ここでも私を信じる者は聖書に書いてある通りっていう、この聖書に書いてあるというのは今まで言ったですね、旧約聖書の、言ったデカリアとかエゼキエルとかですね、イゼエレミア、あるいは創世記、いろんなところにこの命の水の流れが書いてある、そういうふうにずっと昔から書いてある、予言されてきた通りに生きた水が川となって流れてると。その人の中に泉ができて、外まで流れてる裏に豊かになるんだということなんですね。そしてそうした上で聖書の最後にもそのことが置かれている。これは黙示録事実上最後の部分ですね。聖書の最後の章22章にもこのことが出てくるというわけです。黙示録の22章にあるのが、ここでもここでははっきりとですね、黙示録の22章、神と子羊の玉座から流れ出ていく命の水の川となって、ここでもはっきりとですね、この命の水の川は神から流れ出てくる、神なしキリストから流れ出てくるものだと、そういうふうに書いてありますから、聖書の創世記最初からですね、ずっとこの最後の黙示録までこの命の水の川が流れ続けている、まさにこの世界がそうであると。そして私たちもその大きな流れを持った存在、その源の小さな泉になると。で、こういうことからですね、確かに歴史上無数の人たちはこの約束通りに魂が一つの泉になって流れ出て、そしてまた次の人を潤し、また次の人を潤して、そして、ヨハネやペテロやマタイやそういう人たちから流れてたものがずっと2000年間もあふれあふれ流れて今の私たちに至っていると。また私たちからも流れていくであろうということを、こういうので当然信じることができるわけです。今日はそこまでにしておきます。